どうも、コーチカオルです。都内で税理士をしながら、日本のお金の教育を変えるために、日々発信や全国でお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。今日のテーマは、お金の知識をつけるのに、お金は必要ないんじゃないのって話ですね。まあ、これはね、言葉は多少違ったとしても、何度も言ってきましたね。ボイシーでも、YouTube でも、学校の授業でも、そして各種 SNS でも何度も言ってきた。お金を学ぶのにお金必要ないよ。お金なくたってお金の知識つけられるよ。まあ、そんなことは何度でも言ってきたんですが、まあ、これをね、ちょっと細かく前提を置いて話してみると、まあ、とても良いんじゃないかなと思いましたので、まあ、今日はね、それをちょっとやっていきたいと。まずね、このお金の知識っていうのの定義は、現代の荒波を乗り越えるために、まあ、家計管理とかね、あとは資産形成とかね、まあ、そういうものができる知識としましょう。じゃあ、そういう知識をつけるのに、本当にお金は必要ないのかと。まあ、これはやっぱりイエスですよね。まあ、必要ないんですよ。なぜなら、例えば僕のボイシーと、僕の YouTube と、まあ、あとはね、マネリテ学園公式ブログっていう YouTube と連動しているブログがあるんですけど、それを見ていただければ、まあ、いけるんですよね。いけるっていうのは、まあ、僕が自分の家族と自分を守りきるためにやっていることって、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、稼いできて、家計管理して、資産形成をして、で、老後まで考えてみたいなね。まあ、それと同等のことはできる知識っていうのは、何の問題もなくつけることができると思うんですよね。で、無料じゃないですか。ボイシー、YouTube、ブログなんて無料なので、やっぱりお金の知識をつけるためにお金は必要ないんですね。ただし、まあ、インターネットに落ちているものだからね。まあ、まとまってるとはいえどね。まあ、なかなか難しい。扱い方が難しい。すぐに情報にたどり着かない。あれってどこにあったっけってなっちゃうっていうんであれば、効率を高めるためには本は欲しいかもしれないですね。まあ、その時に、老若男女が笑ってお金について学べるギャグ漫画、お金のお守り本ですね。まあ、僕の著書だったら、まあそういうものがあるし、まあ、他にもね、大ベストセラーの本はたくさんあるわけですよね。本屋に行けばね。で、Amazon で、まあ大体4.3以上ぐらいかな。4.4、4.5ぐらい。まあそれぐらいついてて、まあ10万部以上売れてる本っていうのは、まあ何にとってもね、まあ大体同じようなことが書いてありますし、今言った現代の荒波を乗り越えるための家計管理と資産形成の知識っていうのは書いてありますから、まあそれを一冊読んで、頑張ると。まあそれで十分かなと思いますね。まあだから本の選び方とかね、まあそういうところはまた別の知識にはなってくるんだけれども、これは自分に、合うか相性で選べばいいと思うし、まあ漫画嫌な人いるだろうしね、図解が嫌な人もいるんですよ。でも活字だけじゃ嫌な人もいてとか、まあそういうのがあると思いますから、まあそこはご自由にどうぞっていう感じですね。だからまあタイトルね、今日のボイシーのタイトルは少し持ってるかもしれないですね。お金の知識をつけるのにお金は必要ないと。まあ人によっては少し必要かもね。でもそれは本を買うレベルだよねっていう感じです。ただ一方で、知識はそれでいいんですよ。つくんですよ。行動に移すためには、じゃあどうなのかっていうと、これ絶対にお金がいるんですね。節約は当然できますよね。お金を使わずに節約はできるんだけれど、まあ最終ステップは投資になるので、ここはね、もう絶対お金がいるんですよ。もちろんそれは知識をつけて、まずは家計管理をして、家計改善をして、その行動でお金を生み出して、まあ、そのお金をね、投資して完璧ってなってほしいけれど、おそらくそれだけじゃ投資に回すお金って足りないんですよね。まあそうするとお金っていうのは絶対必要になってくるので、じゃあそれをどっから持ってきますかっていう話は必ず出てきます。だから、その知識を得て、行動をして、で、順風満帆な人生を送る。老後も不安なく走り抜くためにお金は必要ありませんよと。お金なしに知識を得て行動していけば大丈夫ですよ、なんてことはやっぱり言えないんですよね。だから結局お金はいるんです。じゃあそのお金を効率よくどう持ってくるかの知識、それに対してはやっぱりお金は必要ない。まあ本を買うぐらいで十分なので、まあこれをね、やっぱ知っているといないとではかなり人生は変わるのかなと。まあ、ここまでの話で結構完結するわけですよ。お金の知識をつけるためにはお金はほぼ必要ないですよと。でも最終的に資産形成をするときにはお金が必要になるので、まあそれは、まあやっぱり稼いでくるしかないんで ですよね。あとは家計改善で生み出すしかないんですよね。で、ここまでで結構完結しているにもかかわらず、ここまでで全く話が出てこなかったのは、お金のことを教えますよっていうビジネスの話ですね。まあ、例えば家計管理セミナーとかね、改善プログラムとか、コンサルティングとか、教材とか、一切話が出てきてないわけですよ。ってことはどうなのかっていうと、必要ないんですよね。まあ、世の中にね。まあ、必要ないと言い切るのはちょっと言い過ぎかもしれないけど、なくても僕らは困らないっていうことです。確かなことは個人レベルではマジで必要ないっていう感じだね。じゃあ世の中になんでそんなものが存在するのかっていうと、理由は二つで、まあ、儲かるからなんですよね。一つはね。そしてもう一つは、まあその、なくてもいいんだけれど、あると便利だよという人たちもいるっていう話ね。ちょっと後者は分かりづらいので、後ほど説明します。で、前者のこの儲かるからっていうのはさ、まあ分かりやすいよね。ただね、まあこの儲かるっていうのも、まあビジネスって捉えると、本気でやってる人と情弱狩りの人がいるんですよ。で、本気の人っていうのは、多分志は僕と変わらなくて、このお金の知識っていうのを持ってる人が増えればきっと世の中良くなるし、まあそれを受け取った消費者はその人生がきっと向上していくだろうと、まあ、信じて疑わないと思うんですよね。だからまあサービスにして販売してるわけだし、そのサービスが良いから人の人生を向上させるようなサービスだから適正な対価をもらって当然でしょって思ってやってると思うんですよね。だからこれは僕はまあ問題ないと思うんですよ。で、結局は消費者がさ、自由に選べるわけだし、本気でね、そういうお金のことを教えますって言ってお金をいただいているビジネスをしている人たちっていうのは、まあ無理強いは絶対しないからね。その押し売りみたいなものは絶対しないから、消費者が選べるわけですよ。だから消費者が、その、株式投資ではなくて自己投資の話ですね。自己投資として回収できると思うんであれば、まあ効率が上がると思うんであれば、あそこにお金を投下してお金について学んでもいいでしょうし、まあそれは個人の自由だと思うんですよ。ただ、情弱狩りについてはもうこれ言語道断ですよね。本当にね、これはね、この世から消えてほしいと切に願いますし、まあ末代まで呪われればいいなと思いますよ。だからまあここを消すためにはどうすればいいかっていうと、結局はもう日本人全員のマネリテラシー上げ切るしかないんだよね。全員が気づけば売れなくなるから、まあそういう詐欺商材とかね、ぼったくりみたいなものはね、まあだから、まあそうなるといいなと思うんですけど、まあなかなか難しいよね。全員を挙げ切るっていうのは難しいですけど、まあそういうのを夢見て、僕は今日も発信を続けるという話です。で、もう一つね、まあさっき、お金のことを教えますよっていうね、まあそういうビジネスっていうのがなぜ存在するのか理由は二つですと言って、まあ二つ目の方の理由だね。まあ、これちょっと遠回りしてお話しすると、まあ、指導者になるにはまた別の話っていうのがあって、お金のことを知っています。で、それを伝えたいですっていう人は多分世の中にいっぱいいるんだけれど、まあなかなかうまくいかないわけですよ。なぜならお金の知識と、そのお金の知識、それを扱う能力っていうのと、それを教える能力っていうのはまた別の話だからなんですよね。だからまあ僕とかマネリティダオのメンバーとかがやっているお金の教育っていうのは結構難しい話で、どっちの能力も両立してないとできないんです。まあ僕はたまたまね、お金の知識はあって、そしてまあ喋るのが得意だったからね、伝えるのが得意だったからできているんだけれど、まあそう簡単にはできないわけですよ。というのも、マネリテダオはやっぱりマネリテダオなので、リテラシーが高い人が本当にたくさんいるんだけれど、誰しも教えるわけじゃない、教えられるわけじゃないんですよね。まあ教えたいという意欲も必要だしね。で、まあその時に考えたいのが、お金のことを分かってますと。人生が向上しました。で、これをみんなに伝えたい、子供に伝えたいって思った人が、いや、でも教え方がむずいな。どうやってやったらいいんだろうと。ああ、でも本気で教えたいんだよなって思った時に、その本気で教えてくれる人の教え方を学ぶためにお金を払う選択肢っていうのは残ってるんだろうなって思うんですね。それこそが、まあ、需要ってやつだよね。まあ、売る側はね、お金の知識を教えますよって売ってるのかもしれないんだけれど、でも一方で買う側は、その教え方っていうのを買っているっていう構図は実はあるんじゃないかなと思ってみたりもしています。まあ、だからもうシンプルに、お金のことを教えますよじゃなくて、教え方、お金の知識の伝え方を教えますよっていう方が、なんか世の中に広まる可能性っていうのもあるのかなってね、思うんだよね。そのお金のことを教えますよビジネスをやってる人たちを見ていてね。 で、まあ、そうすると、我々が、まあ、我々というのは僕とマネリテラオが考えなきゃいけないのは、まあ、需要はあるんですよ。僕らがやってることっていうのは、まあ、いろいろな需要がある。まあ、もちろん、お金のことを教わりたいですっていう需要もあるだろうし、学校に来て授業をしてほしいですっていう需要もあるだろうし、子供たちに広く伝えてくださいっていう需要もあるだろうけれど、そもそもどうやってお金のことを教えるんですかっていう需要もあるんですよね。で、この最後の部分ですよね。お金のことをどうやったら伝わるんだろうと。自分がね、リテラシー上がって、人生が良くなったわけだけれど、どうやったら伝えられて行動してもらえるんだろうっていう、まあ、そこの疑問に答える供給っていうのを、僕たちっていうのは真剣に考えなきゃいけなくて、マネリテ DAO の中にもいろいろ教材はあるわけですよ。そのセミナー資料というかね、スライドみたいなものもたくさんあるし、まあ、いろいろな知見が溜まってる中で、まあ、それっていうのをちゃんとこう指導者に下ろしていかなきゃいけないなっていうのは強く思うんですよね。まあ、だから、まあ、僕はもう何年言ってるか分かんないけど、地方自治体等と行政と手を組んで、行政の予算でお金の教育をしていかなきゃいけない。まあ、自治体連携ってね、もう何度言ったか分かりませんが、まあ、それを目指さなきゃいけないと。で、未だにできていないんだけれど、まあ、それを目指さなきゃいけないっていうのと、あとは指導者を増やす。まあ、指導者を増やすというか、指導書を作るって言ってもいいのかもしれないけど、まあそういうことも、まあしっかり視野に入れていかなきゃいけないな。そこの需要はあるんだろうなと思いました。何の話なんでしょう。本題から大きくそれ、あっちゃこっちゃ行きましたが、まとめるとね、やっぱり個人レベルではお金は必要ないですよ。お金の知識をつけるためにはね。で、お金の知識をつけた後に、まあその知識をフルに活用してね、お金を稼いだり、家計改善をしたりして、で、浮いたお金で投資をしていくと。まあこれがね、現代の荒波を乗り越える術ですからね。周りのね、友達、仲間、親友、家族などがね、お金のこと学ぶんだって言って、大金払おうとしたら、もう是が非でもね、止めていただけたらなと思います。まあ本当にね、変な詐欺師みたいなのはね、世の中からなくなればいいなって思うんだけれど、なくならないんですよ。ってことは、今日も騙されてる人がいるんですよ。少しでも減らしたいですよね。なので、まあ今日もね、僕はしっかりと発信して頑張っていこうかなと思います。共感していただける方はね、まあぜひこのお金のことを学ぶためには、知識をつけるためには、お金ってほとんど必要ないんだよっていうのをね、広めていただけたら嬉しいです。さて、最後にお知らせをさせてください。本日からね、突如有料放送が販売開始になりました。題して、高校生の本気の質問82個に全力で答えてみたっていうやつですね。いや、これはね、とある高校に行った時に、まあ、全然授業の時間がなくてね、まあ、基礎的なことは当然いつも通り教えるんだけれど、質問対応もできなくて、申し訳ないなって思ってたところ、じゃあ質問一応集めてみますっていうね、集めてくれたんですよ、先生方が。じゃあ、それなんとか音声で答えますよってね、僕が言ったんですよね。そしたら質問がね、100個以上届きます。まあ、かぶってるのとか仕分けしてもなお82個残るっていうね。で、それにね、まあ、1つずつ音声で答えていったんです。で、まあ、学校の方にはね、すでにまあ音声をお渡ししているんですけど、まあ、音源としては残ってるわけで、ちょっと皆さんにも聞いてほしいなって思ったんですよ。まあ、ただ、ちょっとあまりにも長いので、100分超えてますから、あまりにも長いので、有料放送にしようって思いました。で、まあ、有料放送のね、第一チャプターの方は無料で聞けるんですけど、まあ、そこには趣旨がね、またこう今のより詳細に書いて、まあ、書いてますというか喋ってますので、まあ、そこだけ聞いて、まあ、気になる人はね、ぜひぜひ購入をしてみてください。まあ、ズバリからじゃないや、ズバリお金から逃げるだね。まあ、これと同じような方式でね、3日間限定で安くしてますので、最終価格は500円ぐらいになるから、まあでも今日明日明後日は安くしてますので、気になる方はとりあえず買ってね、100分ありますから、隙間時間にちょいちょいと聞いていただけたらなと思います。まあ、今時の高校生はですね、これ都内の高校なんですけど、本当に鋭い質問が多いのと、まあ時期的にもそのお米の値段が上がってることに不安を覚えているとか、東京の物価が上がりまくってることに不安を覚えているとか、まあいろいろね、僕も勉強になりました。だから、まあ、質問の回答というよりは、質問そのものから学ぶことも大変あるんじゃないかなと、たくさんあるんじゃないかなと思いますので、 気になる方はね、まあ、ぜひ確認をしてください。概要欄にね、その有料放送の概要欄に、ちょっと読みにくいですけど、ざっとね、質問82個 書いてありますので、まあ、斜め読みしてみるのもいいかなと思います。まあ、いろいろな視点でね、学び大きい放送にはなってると思いますので、結構永久保存版になるんではないかなと思ってます。ですから、聞いていただけたり、確認をしていただけたら嬉しいです。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに幸あれ。じゃあね。